こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ3万2000キロ冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
アルゼンチンは日本から言えば地球のちょうど裏側にある国で、ブエノスアイレスは仙台市と背中合わせになるそうだ。したがって気候も正反対で、日本の冬が夏、春が秋になる。ブエノスアイレスでの楽しみの一つはショッピングだ。今まではそんな暇もなかったし、途中で何が起こるかわからないので、財布の紐を締めていたのだが、ここは終着駅。あるだけのお金をはたいて買い物を楽しんだ。私たちのペンションから5分ほど歩いたところに、ブエノス銀座とも言うべきフロリダ通りがあり、グッチやクリスチャン・ディオール、カルダンなど世界の有名店やアルゼンチンの一流商店が軒を並べている。昔は特権階級の街として、美しいセニョーラ・セニョリータたちが華やかに着飾って美しさを競ったそうだが、今はジーンズの若者たちが気ままに歩いている。しかし、明かりともし頃ともなると、ドレスアップして、そぞろ歩く人々が多くなり、街は昔のにぎわいを取り戻す。革製品がいいと聞いていたが、なるほど、ショーウィンドウにはワニ、トカゲ、ダチョウなどの革製品がずらりと並んでいる。ワニ革のハンドバッグなど、日本では高嶺の花だが、ここではどうやら手が届くような勝負札がついている。毛皮も多く、コートならヌートリアを買いなさい、と勧められた。これは大型の泳ぐネズミのような動物で、毛皮は茶褐色。一枚一枚の皮が小さくて色合わせが難しいので、4ミリくらいに細かく切って数匹分を混ぜ、うまく縫い合わせて作るのだそうだ。安いとは言っても1500ドルくらいはするので、財布の軽い私たちには手が出ない。カルピンチョという ラプラタ川のカワウソの革手袋も有名だ。10ドルから15ドルくらい。手縫いで柔らかく、はめ心地も上々だ。結局、中年3人組は100ドルほどのワニ革バッグを、若いオーガちゃんは30ドルの革バッグをそれぞれ買い込んで5万円つ。撫でたりさすったり、鏡の前でポーズをとったり。やはり買い物というのは女性にとっていいストレス解消法なのです。ブエノサイレスには骨董品屋も多い。有名なマイプー通りにはヨーロッパ風の家具や人形、アクセサリーや得体の知れないガラクタなどをいっぱい並べたお店がたくさんあって、冷やかして歩くだけでも楽しくなる。本場のヨーロッパでは第一次第二次の大戦で古いものもかなり焼けてしまっただろうが、当時の移民たちによってこの国に運ばれたものはこうして残っている。戦争がないということは本当に素晴らしいことなのだ。プラサホテルのアーケードの飾り窓に並んでいる古い人形が私の目を引いた。60センチくらいの背丈で、赤いビロードの服に黒い前掛け、宝石入りの黒い帽子をかぶり、白いレースのショールを肩にかけている。青い目に幾分開きかけの口元があどけない。前を通るたびに気になっていたのだが、不思議にいつも開かずの店なのだ。諦めていたら、帰国の前日、どういう風の吹き回しか扉が開いて、これもお人形のようにかわいいセニョリータが微笑んでいるではないか。人形は100年前、マルセイユで作られたフランス人形で、衣装はイタリアの民族衣装だという。抱き上げてみると、遠目で見るより一層可愛く魅力的なので、ああ、どうしても欲しくなった。約4万円である。ある限りのペソをかき集め、借り集め、とうとう手に入れた。いい年をして、と田村マネージャーは呆れ顔。とにかく買い物的にとって、ブエノスアイレスは楽しい街であります。ブエノスアイレスの人は花が好きだ。街路樹なども日本だと青霧、鈴懸、イチョウなどが多いが、ここは紫色のハカランダ、紅色のセイボ、ピンクのパロデボラッチョ、これらの果樹が多い。パロデボラッチョというのは、花が濃いピンクで、幹がひょうたんのように膨れているので、太った男が酒に酔って顔を真っ赤にしている姿に見立てて、酔っ払い僕と名付けられたそうだが、私たちが帰国する頃は、この花の盛りで、ヌエベデフリオ、7月9日通りやサンマルチン広場は絵のような美しさだった。街角や広場の片隅に花のスタンドがたっくさんあり、女性はもとよりセニョールたちも気軽に買ってゆく。一人当たりの花の消費量が世界一というこの街に、四季の花々を提供しているのは日本人だと聞いて、ブエノスアイレスの北60キロのところにある花の町、 エスコバール氏に行ってみた。アルゼンチンには今29,000人の日本人がいるが、その半数がクリーニングや 20% が花作りだそうだ。花は温室作りで、見渡す限りのお花畑を予想していた私は、ちょっとがっかりした。画集九平さんは80歳。ここの花作りの草分けで、22歳の時、アルゼンチンに渡ってきた。シクラメンやカーネーションから始めたが、卵帯のヒョウやバッタの大群にやられたりして、随分苦労されたらしい。花作りの競争相手はドイツ人で、頭もよく研究熱心で独創性にも富んでいるので、まごまごしていると追い越されてしまう。二代目も優秀な花作りになるが、日本人の場合は子供をも大学へ入れたがり、その結果、親の仕事を継がなくなるので、良い後継者が育たない。賀集さんの二人の息子さんも勉強の結果、政府の要職についてしまったので、仕事は弟子の横山青年に引き継ぐことにしたそうだ。賀集さんはインテリアで著書もいくつかあり、今度は修正の仕事として、世界の桜を出版すべく執筆中だという。日本人は独創性には欠けるが、団結心が強いから、一人の良き水先案内がいれば、10人で、15人分でも、20人分でも、野働きをすることができる。ドイツ人には絶対負けられん。胸を張って言われたのが印象的だった。戦後派の三浦雅史さんは23歳。中学の時から外国へ行きたいと思って農業高校で勉強し、4年前にアルゼンチンに来たが、一緒に渡った6人のうち今は2人しか残っていない。3年余りパトロンの下で働いて、200万円貯金し、3兆2単、約サッカーコート4倍以上の土地を手に入れて、やっと独立したという。電気もないレンガ作りの家に一人で住んでいるが、今欲しいのはお嫁さんだそうだ。どんな人が好き？と聞いたら、優しくて健康な人、やる気のある人、と答えた。仕事は辛くても、日本よりずっと将来性があるから、やりがいがあるそうだ。この国は移民の制限はしていないから、やる気のある若い人なら、どんどん伸びていけるだろう。帰りがけ、日本庭園に寄ってみた。築山には、松や楓が植えられ、池には朱塗りの橋、蓮の花の間には美しい錦鯉が悠々と泳いでいる。この庭は入植40年を記念して、この辺の日本人が自分たちの手で作り、市に寄贈したんだそうだ。戦争中、アルゼンチンには7000人の日本人がいたが、同盟通信の津田正夫氏、三井物産の支店長など、代表者5人が抑留されただけで、後の人々は敵国人にもかかわらず、そのまま生活させてくれたという。そんなことへの感謝の気持ちから生まれたのが、この庭だそうで、アルゼンチンと日本との温かいつながりを見出す思いであった。ショッピングでにぎわうフロリダ通りから北西の方向に10分も走ると、 静かな住宅街に出る。この辺はお金持ちが多く、普段はここで生活し、週末は近郊にある金太と呼ばれる別荘で過ごすのだそうだ。そんな生活を覗いてみたいと思っていたら、住友商事の加藤所長のお評判で、市の北東30キロのサントスというところにあるタスコン家の金太へ招待されることになった。タスコン氏は蚊取り線香会社の社長で、日本から原料を買っている。いわばお得意様というところらしい。黒い豪華な家で、庭は一面の芝生。裏にはプールがあって、プールサイドには布の日よけが貼ってあり、テーブルや椅子がたくさん並べてある。片隅の囲炉裏にはガンガン炭火が起きていて、肉を焼くいい香りが漂っている。ご主人のアルベルト・タスコン氏は、太ったひげの濃い、典型的なアルゼンチン人で、私たちを一人一人抱き上げ、熱烈な歓迎のキス。奥様は痩せて背の高い、いかにも上流婦人しかりとした美人である。金曜の夕方からここに来て週末を過ごすそうで、他にもいくつか別荘があり、3月のバカシオン、休暇はマールデルプラタという最上の海水浴場へ行く予定とか。お隣は弟さんの金太で、これは石鹸会社の社長だそうだ。ビアダルみたいに太ったハゲの専務さんは面白い人で、私がムービーカメラを回していると、いやー、8ミリじゃはみ出るから16ミリにしてくれ。と、ジョークを飛ばす。並んで立つと細く見えるので、ブーちゃんもご機嫌だ。プールで一泳ぎすると、やがて食事。今日のお客は、日本人、アルゼンチン人合わせて30数人。日本語、スペイン語、英語が入り乱れて、賑やなこと、この上ない。食事が終わってデザートのアイスクリームが配られているとき、ギターとドラムを抱えた楽師が入ってきた。アルゼンチン北部のサルタ地方の楽師で、ガウチョの衣装をつけている。ゆったりした白い木綿の上下で、腕とズボンの両脇にはスモックの刺繍がしてあり、ズボンは足首を縛ったチリッパというダブダブズボンである。腰にはボラス2本の革紐の先に卵体の鉛をつけたダチョウを取る道具、これを下げ、黒い長靴、えんじのポッチョという粋なスタイルだった。ギターとドラムの伴奏で歌い出す。艶のある声で素晴らしいボリュームである。みんなプールサイドの芝の上に丸くなって聞き惚れる。やがて興に乗ったのか、お客たちも歌い出した。ハゲの専務さんも美しい重役夫人も。みんな声もいいし、ハーモニーも取れて、楽しい雰囲気が盛り上がる。さすがは音楽の国。みんな歌い慣れている感じだ。アルゼンチンのレジャーは家庭中心で、お客をしたり呼ばれたりするのが何よりの楽しみだそうだ。今日集まった人々も親しいアミーゴたちなのだろう。心ゆくまで優雅な暮らしを楽しんでいるようで、羨ましい限りであった。
お聞きいただきましたのはアルゼンチン単語で最もよく皆様に親しまれているラ・クンパルシータでした。まあ、歯切れのより独特の曲調とリズムで不思議な魅力を持つこのアルゼンチン単語ですが、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスとウルグアイの首都モンテビデオの間を流れるラ・プラタ川の流域でこの曲は生まれたと言われています。過酷な状況下で働く人々、その人々はダンスによって日々の疲れを癒していたのでしょうね。地元の住民たちに最も好まれた独特のリズムですが、これはもともとそこの人たちのリズムをヨーロッパに渡った人たちが、特にパリでこの歌が人々に好まれました。花の都パリですから、このエレガントなスタイルがあったのかもしれませんね。音楽家やダンスアーティストはそれをまた世界に広めてまいりました。そして日本では藤沢蘭子さんが単語歌手として有名です。藤沢蘭子さんは1925年、東京生まれで、1953年勉強のために渡ったアルゼンチンでペロン大統領主催のエビータ追悼コンサートに特別出演されました。大統領前に歌われて大喝采を浴び、アルゼンチンでは事前のドラマまで作られるほどのスターとなられたんです。当時の黄金時代を活躍された方でした。女ばかり南米大陸を行く、来月はいよいよ南米大陸の最南端へと向かいます。パタゴニアですね。どうぞお楽しみに。森博子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国のウォーケンドライブに出かけました。女ばかり南米大陸を行く、次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なおEメールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで。どうもごきげんよう。さようなら。